皆さんこんばんは。8月10日火曜日、キープグリーン&ブルー、三つ海です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は山、登山の SDGs についてこの方に伺っています。株式会社山と渓谷社山系オンライン部の高橋楓さんです。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今週は高橋さんが編集を担当されている山と渓谷社山系オンラインで実施された登山者の環境問題に関する意識アンケート調査に迫っています。昨日の高橋さんのお話ですと、2138名の方が回答してくださったということで、その質問項目の中にありました SDGs とは何か知っていますか。
はい、 SDGs についての認知度について聞いているんですけれども、知っているという人が 60%、 聞いたことはあるけれどよくわからないっていう人は 24%、知らない人は 16% でした。これは今年3月時点での認知度としては高い方なのかなと思ってます。それから SDGs の17のターゲットの中で特に関心が高いものなんですかと、知っていると答えた方に聞いているんですけれども、これは上位3つまで選んでもらっていて、高いものが気候変動に具体的な対策を、それからエネルギーをみんなに、そしてクリーンにが2番目で、3位以下はちょっと横並びかなという回答でした。
登山者の皆さんへのアンケートの中にマイクロプラスチックについての項目もありました。もしかしたら皆さん、山でマイクロプラスチックってどういうことって思われるかもしれないんですけど、なぜこの項目入れたんでしょうか。
はい、マイクロプラスチックが問題になっているのは海の汚染の問題なので、一見山とはあんまり関係ないように見えるんですけれども、フリースの問題があって、フリースはそのポリエステルの繊維を起毛させた保温着で、夏の高山だったり秋冬寒い時期にはもう必須アイテムって言えるものなんですけれども、そのフリースを洗濯する際にその細かいポリエステルの繊維が排出されて、最終的には海に流されてしまうっていう問題があるんですよね。なので、実際その登山者にアンケートではマイクロプラスチック何か知っていますかっていう、まず認知度について聞いていて、認知度としては知っている人が 86% で、聞いたことはあるけどよくわからない人 12% で、かなり認知度としては高かったです。ただそのフリースから多くのマイクロプラスチックが洗濯時に排出されることを知っていますかという質問に関しては、知っている人が 31% で、聞いたことあるけどよくわからないという人は 22%、 知らないという人は 47% だったので、まだあんまり知っている人少ないのかなというのはありました。
ただこのアンケートとかその結果を見ることで、その気づきにつながるのが本当にいいなというふうに思いました。
そうですね、ちょっとアンケートのフリーコメントでもこのアンケートに回答したことによってそういうことも知れてよかったですっていうコメントいただいて、それはちょっと嬉しかったですね。
高橋さんも昔から登山やられている、で私も昔から登山をやっていて、その頃って私の場合は30年前ぐらいですかね、もうちょっと前かな、もう普通にコットンの T シャツで登ったりとかコットンのシャツで登っていて、そうすると登っている途中に休憩しようと思って休んでるとね、汗冷えしたりとか、でそうするとまた乾くのに時間がかかってって、そんな中で、あれ何年ぐらいでしたかね、こういう化学繊維の化繊のもの、フリースも含めですけれども、本当に速乾性で乾くし匂いも全然しないしっていう、もう軽量化にもつながってっていう優秀なウェアが出てきたのと同時に、背景にそういった問題があったっていうのを知らなかったので、なんか本当に恩恵を受けているからこそ考えるっていうのは一つやっぱり大事なのかなというふうにも思います。
そうですね、もう フリース以外にもベースレイヤーだったり、もう化学繊維っていうのはもう登山とは話せない存在なので、まあ、使うのやめるっていうのは、まあ、正解とは言えないかなと思うんですけど、まあ、どんな方法があるのか考えていくっていうのは大事だと思いますね。
であと結構その今回のアンケートの中にも書かれてましたけど、今あのフリースとか、あもうさすがに着るのにはなとかって思うものも回収してくれたりしてますよね。
あそうですね、最近そのリサイクル回収ボックスが登山用品店だったり、まあ、一般のアパレルのお店にも増えてきたと思うんですけど、ボックスが設置されてまして、まあ、それがの中古の服としてまた売られるというよりは、一度回収して、まあ、素材ごとに仕分けをされて、まあ、ダウンだったりポリエステルだったり仕分けをされて、でその後でダウンだったら、まあ、ダウンジャケットからダウンを出して洗ってリサイクルダウンとしてまた新しい製品になるっていう、そういう循環のためのボックス仕組みですね。これが最近は広まっていると思います。
そこでね、なんかいろんな思いも込めてこう循環されていくとますますいいのかななんて思ったりします。まあ、そういったことを含め購買意識に関しての例えば質問などで何かこう高橋さんが気づいたこととかあります？
登山用品ウェアとギアも含めてますけれども、
はい、
その登山用品以外の衣類、日用品を購入する際に意識するものや自身の行動に近いものを答えてくださいというアンケートを行っていまして、
はい、
それの中では価格が高くても長く使えるものを買う、手頃な価格のものを買い替えながら使う、まだ使えるものは修理する、不要になったものはリサイクルショップで売ったり人にあげたりする、環境や社会のためになる商品を積極的に買うなどいくつか聞いているんですけれども、
はい、
中でやっぱり登山用品に関しては価格が高くても機能を重視して修理しながら使うっていう回答がその他の日用雑貨と比較すると 10% くらい高いなっていうのが分かりました。ただ、まあ、環境に配慮した製品であることをどれくらい意識しますかっていう質問に関しては登山用品に関しては 50% くらいで、まあ、むしろ家電の方が 66% だったり、まあ、日常的に使う洗剤が 70% だったり、若干ちょっと差がありましたね。
やっぱりその山をやるとか登山が趣味ですというと、あ結構お金がかかる趣味やってらっしゃるんですねって言われるように本当にその、まあ、例えば環境に配慮されたものだったりとか最初に手に入れるってなった時にいいものを選ぼうってなると高いなとは思うんですけど、ここ数年ですかね、あのレンタルできるお店なんかも結構出てきましたよね。
そうですね、まあ、特に富士山は初心者が多いし、一回登ってその後登るかどうかわからないよっていう人も多いので、そういうレンタル本当一式借りれるので使うっていうのはいいと思います。
しかもそのレンタルすることで買おうかどうか迷っていたものだったりとかすると試せるのがいいんですよね。
そうですね、レンタルサービスもいくつかあるので利用してみるといいと思います、
うん、でそれで気に入ってこれだっていうものを見つけたらなるべく長く、例えば私なんかだとハーフパンツは破れちゃったりとかしてるものなんかもあるんですけど、うん、それをリペアで出して修理されるとそのミシンでこうガヤガヤガヤってその開いてしまった穴を縫ってくださっている、それこそが勲章のような感じになって割となんかどうだみたいな感じで山に入って使ったりするんですけど、高橋さんはそういう風に直しながら使っているものとかあります？
そうですね、私の場合登山靴は修理してもらいましたね。アルプスに行く時用の結構ごつい4万円とかするんですけど、
はい、
まあ、買い替えはなかなか難しいお値段なのでソールが減ってきちゃうので修理して使ってます。
その高橋さんが感じる範囲でもいいんですけれども、登山用のギアなどで環境に優しいアイテム増えたなという気はしますか？
そうですね、増えたなっていうのはありますね。もともとやっぱりアウトドア業界環境に関する意識は高いんですけれども、ただここ数年はもっと具体的に例えば、まあ、2000、 2025年までにリサイクル繊維とかその天然素材製品 100% にするぞと目標を定めているメーカーなどもあるので増えているなっていうのはありますね。
中でもおすすめ注目しているもの差し支えなければ教えてください。
2020年に立ち上がった日本のブランドなんですけれどもスタティックというブランドがウェアなどを作っているところなんですけれども、
はい、
リサイクル繊維を使ったり天然素材を使ったりあとはその製造の工程だったりオンラインで買うとすっごい梱包されてきたりすることもあるじゃないですか、
はい、
その梱包もすごい簡易化してたりとか、ね、本当に細部まで環境に配慮しているブランドがあるので注目してます。
スタティック、
はい、
メモしました。
はい
今週ご紹介しています山と渓谷社山系オンラインの登山者の環境問題に関する意識アンケート調査について後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。山をやる方もやらない方もきっと気づけるそんなアンケートの回答などもありますのでご覧になってみてください。FM 横浜キープグリーン&ブルー今夜もお迎えしたのは株式会社山と渓谷社山系オンライン部の高橋楓さんでした。高橋さんでは明日も同じ時間によろしくお願いします。
よろしくお願いします。